ですが、次のようなことが全く正当でしょう。人間は救われ、産む前にひとたび、失われた状態になければなりません。すなわち人間は主なる神が人間を救ってくださる前に、まず自分の失われた状態を認めなければなりません。物質的なものが満ち溢れ、目に見えるものにがんじがらめとなってしまっているため、永遠のものや生きる主なる神について深く考える時間がない。このことが現代の特徴なのではないでしょうか。多くの人は救い主を持つ必要性に対して目くらですけど、たとえそのことを認めざるを得なくなったとしても、依然として逃げようとするのです。その方々は静かになって人生の意味を考えたり、死後の世界を深く考えたりすることを従わないのです。このことこそ、主が多くの不愉快なこと、困難なこと、理解することができないことを我々の上に来たらすることの理由なのです。まあ、このような主の導きの目的は、ご自身のもとに引き寄せること、また、許しと人生の内容を与えてくださることに他ならない。ちょっと次に聖書の中から、まあ、二つの実例、すなわち、旧約聖書からと、新約聖書からの実例、まあ、二人の法と息子たちについて見ましょうか。第一の法と息子とは、まあ、ある王様でした。マナセという王様でした。歴代史記の三章二章を見ると、次のように書かれています。歴代史記の三章二章。まず二節をお読みいたします。歴代史記の三章三章の二節。彼は、すなわちマナセ王は、主がイスラエル人の前から追い払われた違法のための忌み喰べき習わしを真似て、主の目の前に悪を行った。それから九節ですね。しかしマナセは、ユダとエルサレムの住民を迷わせて、主がイスラエル人の前で、ネタヤシにされた違法人よりも、さらに悪いことを行わせた。主はマナセとそのために語られたが、彼らは聞こうともしなかった。聞く耳がなかった。そこで主はアシリアの王の配下にある将軍たちを彼らのところに連れてこられた。彼らはマナセを鍵で捕らえ、聖徒の足かせにつないでバビロンに引いていた。しかし、悩みを身に受けたとき彼は、その神主に嘆願し、その父祖の神の前に大いにへりくだった。神に祈ったので神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセは主こそ神であることを知ったとあります。マナセ王は主の言葉に聞き従おうとしなかったために、主はやむを得ず多くの苦しみを通して彼を導くしか方法がなかったのです。それですから突然すべてのものが失敗するように見えました。それですから彼は悩むようになったのです。 けどもどうして彼は悩んだかと言いますと、もちろん主のせいだったのです。決して偶然ではなかったのです。その背後に主が立っておられ、すべてを見てのうちに収めておられたのです。ね、そこで主は、アシリア、注意説ですね。アシリアの王の配下にある将軍たちを彼らのところに連れてこられた。主のせいだったよ。そして彼らはマナセを陰で捕らえ、聖徒の足かせにつないでバビロン外国まで引いていったとあります。そしてこれはマナセの、逃亡生活の終わりを意味したのです。すべてが失敗しただけではなく、これは本当の終わりに他なりませんでした。けどもこのような主の導きの目的は呪いや滅びではなく、永遠の救いに預からせるために心の目を開いてくださることでした。ね、中二節な悩みを身に受けたとき、そのとき初めて彼はその神主に嘆願し、その父祖の神の前に大いにヘレグだった。もうぺっちゃんこになった。主に祈ったから、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセは、主こそ神であることを知った。新約聖書の法と息子のこと、皆さんよくご存知ですね。ルカ伝の15章になれますけれども、新約聖書の法と息子は、父に満ちて、両親の家を去りました。意識して彼は、自分が選んだ道へ行ったのです。彼は何者からも束縛されず、自由に自分の人生を楽しもうと思いました。自分自身の道を行きたいと思う者に対しては、主は好きなようにさせます。たとえ最初はすべてのことが望み通りうまくいくように見えたとしても、やがてすべてのことが失敗に向かう時がやってまいります。そしてその結果、突然すべてのものが自分に反対しているように思われるのです。お金は間もなく使い果たして、それまで友達と思われた人々からは捨て、下がることになってしまったのです。すべてのものが失敗してしまったのです。ね、中四節から何もかも使い果たした後で、その国の大飢饉が起こり、この大飢饉が起こったのも主のせいだった。もちろんそう。彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに、身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆をで腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。けどこの導きによって、すなわちこの深みへと導かれたことによって、彼はただ単に自分自身に立ち返っただけでなく、そのことによって父の住まいへ戻ることになり、誠に満ち足れた幸いな人生へ入ることができたのです。多くの場合、人生の途上には恐ろしくたくさんの困難が横たわっています。けども主は常に一つの目的を持っておられます。すなわち私たち罪人をゼロの手にまで低くすること、あるいは破産させること、これが主のとがる方法であり、その限りにおいてすべてのものは自分自身の助けとなるものを失い、心から悔いがたまることにより、また主を信ずることにより、主の身元に行くことが可能となるのです。使徒行伝の日章を見ると次のように書かれています。使 使徒行伝の2章211ページになりますの37節と38節です。2章の37節からお読みいたします。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そしてペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。まあ、なぜか、どうしてか、何のためかと考えると、今まで見てきたように、支配した者は罪人が救われるために、それらの多くの出来事を心がままにさせておかれます。主が人間に正しい理解と悔い改めをさせるために、確かに多くの事柄を失敗するがままにさせておかれることを見てまいりました。次に、なぜか、あるいは何のためかという問いに対してもう少し考えましょう。答えは前に話したように3つです。今の答えとは、まあ、罪人が救われるために、主は多くの出来事を起こるがままにさせておかれます。第2番目、すべての背後に支配しておられる主は、信ずる者、もうすでに救いに預かった人々が変えられるために、それらの多くの出来事を起こるがままにさせておられるということです。けれども、未信者だけではなく、信ずる者もまた、いわゆる運命のなす技を経験することです。信ずる者もまた同じように失望落胆し、なぜこんなことが起こるのか、どうして無理解することができない場合に遭遇いたします。なぜ主は信ずる者が厳しい試練に遭うことを許されるのでしょうか。それは彼らの教育のためです。彼らの清めのためです。また彼らは主の御姿に変えられるためです。まあ、それを証明するために聖書から2箇所ばかりちょっと一緒に見てみましょうか。ローマ人への手紙の8章277ページになりますが、よく知られている箇所です。ローマ書8章の28節29節です。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら、神はあらかじめ知っておられる人々を御子の姿に似たものにあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。私たちの人生の途中に横たわっているものすべて、また私たちの人生の中に入り込んでくるものすべては主によって用いられており、外からここじゃないですかね、何？ちょっとお口を言って、はい、あ、そうね、はい、まあ、少なくともこの中でまだ価値がないようですここで締めた、ここからも入るかもしれないから、はい、いや あ、ここで。安心ですね。まあ、主は本当にすべてを用いておられます。ですから、まあ、無価値なもの、無目的なものは何一つありません。大切なことは、私たちが新しく作り変えられること、主イエス様に似たものとなることです。